先生ズカフェ始まりました。この番組は先生と呼ばれる4人がリレー形式で MC を担当、普段着のトークを聞けば少し賢くなった気分になる番組でございます。第1週を担当してますなにわ法律事務所、代表弁護士大西隆と、
第2週担当奈良県の柏市で税理士をしております伊豆田博士でございます。
第4週を担当しております。先週も出まして今週もということで2連チャンになりますけども、第4週担当してますファイナンシャルプランナーのスーさんこと須原光雄です。よろしくお願いします。
はい、ということでですね、今日は第5週ということで、
はい、
まあいつもだと全員集合といきたいところでございますが、はい、第3週の中島先生はまあもう治療中ということで、
今やってらっしゃいますか。
治療、まあ本人が治療してるわけじゃないですが、会社の仕事があるということで、
残念
なが
ら、
その、
ね、
中島先生以外の3人が集まって、はい、今日はお送りさせていただきます。
久しぶりですね、でもね。
久しぶりでございます。6月でしたっけね、この前やつは。その時も中島先生、やっぱり難
しい。お休みでしたね。
で、特に8月っていうのが、お休みがある月なんで、うん、なかなか合わすのが難しいということでですね、うん、いうことで我々3人がやります。で、今日はですね、もうこの夏休みがもう最後になってきたのでですね、我々もですね、一応夏の、子供さんとかね、親御さんとか気になる夏休みの追い込み時期だということで、はい、我々も夏休みを設定しようということでですね、今日は夏休みの課題を自分らで決めてですね、はい、今日発表しようということです。読書感想文か、はい、日記かと。はい、いうことで各自選んでくるということでございまして、はい、皆様もですね、まあ今ラストスパートだと大阪まで実は、はい、もう8月は、もう始まってるんですよ。
もう始まってる
ところ
ある
んですから、もう間に合ってないっていう話なんですが、はいはいはい、奈良はどうでしょうか。まだあるんでしょうか。
31日まで、ま
あ、そうですね、まあ、はい、主に夏休みの宿題という課題でですね、メールをいただければというふうに思います。メールの方は 784@narafm.jp 784@narafm.jp こちらの方にお送りいただければというふうに思います。
よろしくお願いします。
さあ3人いたら時間がなくなるという、いつものパターンで私1周目の方から行かせてもらおうかなと。
大西さん読書、
ここにですね、読書感想文、
読書感想文ですか。
まあね、はい、なんていうの、小さい時のね、読書感想文とかね、うん、多分見直したらもう背筋が凍るような、あらすじだけ書いて終わってるというようなことでですね、今この頭で行けばですね、はい、かなりいいとこ行くんじゃないかと、選ばれるんじゃないかなっていうぐらいちょっと自信を持ってですね。
そんなに今日はもう。
ということでございます。で、夏休み読みました。あ、こちらに、あるんですが、
はい、
岩波書店のですね、憲法
第
6番、足部信義先生、
憲法
高橋和之補定ということで、これ、
大西さんらしいですね。そ
うですね、受験時代も使ってましたっていう話で、まずは感想文から言ってですね、はい、この後ちょっと補充しましょう。
憲法に感想文であるんですか。
読書感想文ですから。これ夏の間読みました私。学生、というか、ね、受験時代のテープを、これの解説したテープを聞きながら、こうほらラインマーカーで、
うわ
ー、3色4色に分けてですね、引いておるという熟読した憲法ということで、まず、まあこれ、夏休みね、読書感想文できてないという方はこれ聞いていただいて、出していただいたら私著作権とかそんなしょうもないこと言いませんので、
憲法まずは漢字書けないんで、
足目の憲法、
難しい字がいっぱい。
じゃあ宿題の方を発表させていただけたらと思います。足目の憲法括弧第6番を読んで、時折時の流れを感じずにいられない瞬間に出くわす。例えば8月15日正午、甲子園の高校球児が黙祷を捧げている時、海軍兵学校で終戦を迎えた祖父のこと、平和学習で学んだ原爆被害者のことを思い起こし、現在の平和の意味をかみしめる瞬間などがある。足部の憲法は私にとって過去の私と出会える一冊である。この本は通説また有力説にありながら、学問的研究論文の発表を優先された足部先生が初めて正式に憲法全体を解説した本として人気を集めた。2016年には、累計で100万部を超える異例の法律書のヒット作品となっています。なっている。私も大学入試時に、初版を購入し、司法試験受験時には第2版、補定版を購入して勉強していた。足部教授は1999年6月死去されたが、それ以降、門下の高橋教授が補定を重ねて上記のヒットに至った。なお、補定箇所は括弧書きや、記号を付して原文と区別できるようにしている。 この間、集団的自衛権、有事法制、議員定数不拘行、判例、インターネットと表現の自由、裁判員裁判など憲法の根幹に関わる事項が追加されている。このような重要な問題について法定するのは大変だっただろう。法定者は足部先生ならこの問題どういう道筋を示したか反芻しながら法定作業であったと述べている。まあこのような法定作業はまさしく、なんかな、まあ、法定作業は魂のこもった法定作業であったと感じざるを得ない。今後も本書が、年代を超えて補填されていくこと、また補填箇所に記載される事項が明るく素晴らしい未来であるように願うばかりであるということで、どうですか今の読書感想文はい、なんかちょっと嫌な笑いが残ってます。はい、ご感想
なんかもう、はい、すもなんか、なんか子供の感想文を若いためにイメージ変えてきたんで、なんか、はい、すごいこう、レベルが高くて、もう、ついてきてないみたいな。
交渉すぎ
て。小学生でも書ける。
なんか英語を聞いてるような感じです。日本語とは思えような感じだった。
出だしがいいじゃないですか。もう感想文をちょっと超えて。いやどうですかね。これ、あの、多分全国で選ばれるんじゃないかなというぐらい。子供の頃にこれ読んでたらこういうふうに書ける。
はい、審査員にはなれないと思います。
あ、そうですまあね、すごいんですよ、これ。
すごい。
その、書いた人が亡くなってから15年以上経ってるんですが、はいはい、その、補填して、現代に合わせた作業、このお弟子さんが師匠だったらどう書いただろうかっていう悩みながら、もう、その方針に従って、もう時代を超えた書になって、100万部ですよ。
100万部。
それがそうですね。100万部。
これがすごい。
ベストセラーですよね。
でもその学会をリードしてたんですが、解説書はもう全然書かなかった先生で、もう一つ前は兄弟学派っていうね、学派違う兄弟派の方が定番だったんですが、これがで一気に移ったと。いうことで、
もうその100万ミリオンセラー、
ね、ミリオンセラーですよ。
今でしたら又吉のね、火、はい、花ぐらいしか思い浮かびませんもんね。
そう足部憲法ということで、まあちょっと話題になったのはあの今の総理が憲法改正言った時に国会で質問されて、足部先生知ってますかって言ったら知らないって言った
ん
ですよ。いやでもそんな学者じゃないからって言うんですが、まあ、あの野球で言ったら王長嶋みたいな存在なんで野球の制度変えようっていう人が王選手知らないみたいな、そういう話だったという。
もう完全に申し訳ないですよ、感想を名乗るようなこと
は、ね、あ、そうです
そこ前の次元に行かないですわ。
いやでもね、今日もなんかミサイル飛んでましたけど、まあ、こういう問題に亡くなった方、師匠とはいえどう言ったやろっていうのは、これはなかなか神経いる作業ですよね。
まあ、でもこれはもう大きな問題ですよね。
そうですね。
どうなっていくんでしょうか。
ということで、まあ今読書感想文悩んでる人は、今波書店が出てます、足部の憲法第6番を買っていただいて、3100円でございますんで、これを書いたらもう全国でちょっと取り上げられる感じかなというような。
いや先生読めるかな
誰に書いてもらったんやみたいな、そんな話になる。
だから同じように先生が感想を
書けないということで、ちょっと不評やったようですね。
いや
力入れすぎた。
おじさんの交渉ぶりがちょっとよくわかりました。
今回、
はい、夏休みでこういうふうに過ごしてはるんやな。
ちょっと楽しい。
なるほど。
線引いて本当に読み切りました。
私とえらい違うな、いうのも、ね、
ちょっとここからレベル下がりますね、
はい、ここから参考に
庶民レベルよろしくお願いします。
庶民レベル戻ります。
いきなりちょっとかましすぎたかなという
はい、私もね読書感想文書こうと思ったんですが、はい、なかなか読んでてもね感想文書く額がなくてね、もう途中から、ちょっと絵日記に変更いたしまして。
あ、絵日記になりましたか。は
い、まあ、ちょっとね多少ちょっとね感想文書いたんですけども、はい、まあ主に絵日記ということで。
絵日記でいきましょう。
は
い、
じゃあ、うちのね子供、もうここね数年地元のね将棋大会、子供将棋大会。もう候補とかねよく載ってるんですけども、
今もね将棋はもう非常に
人気、今年 ね藤井四段の30連勝ですか、そんなんで非常にね人気が上がってて、
ましたね、
もうそれまでねマスコミも見向きもしなかった将棋に取材に来るとか。
でその前からやってらっしゃったんですか。
もうね夏休みとかだけですけどね、あ、まあ 家でねちょこちょこやるというのはありますけれども、
じゃあ、そういうことで前置きそのぐらいして、はい、宿題を発表、
はい、宿題の、ちょっと絵心のね、ラジオではね、ちょっとわからないですが、ちょっとお二人には、この絵心のなさをバレてしまうということで。
ああ、写真で見てるかなと思ったんですけど、ちゃんと絵で描いていただいて。
絵を描かれたんですか。
描きましたよ、ちゃんと。 絵日記と宿題ですからね。シャツ宿題守りましたよ。
すごいですね。
はい、すごいな。今回ですね、うちの子供、まあ、小学校3年生なんですが、はい、まあ、5人、6人ですね。で、総当たりのリーグ戦というのをやってまして、で去年はね、ちょっとね、強い子がおってね、負けてしまって、勝てなかったんですけども、今年は、5試合やって5戦全勝だったそうです。うん、
でも、さっき読まないと、さっき読まないと、発表しないと、なんか、ね、バレてしまうじゃないですか。
これはもう、大体ね、もう、そんな大したことは書いてないんですけども。い
や、じゃあ、夏休みの宿題、はい、絵日記を。
はい。で、地元のね、これ、この前のね、おとといの日曜日の、まあ、将棋大学ということで、これ、考えながらね、いろいろ、将棋をね、もう考えながら一生懸命やってるのはもう見てて分かったんですけれども、まあ、結果ですね、こちらのね、写真お二人にはね見ていただきますけども、全勝ということでね、賞状をいただきまして、まあ、これ記念撮影、で一枚ちょっとね写真撮ってきたんですけれども、
5戦5勝素晴らしい。
まあ、小学校3年生までは初級者レベルに入れるということで、まあ、来年からはねどうも4年生になるんで上級ちょっとレベル上がってまたそこで厳しいね戦いが待ってるんでしょうが、
なるほど。
このね、音読しないんですか、ね、
宿題を発表してください。まあ、前
なんかストーリーでごまかそうっていう、いやそこ文章読んでもらう、発表しなきゃいけない
です。伝わってるんですけどね。
内容は分かるんです、
ね、もうこれもうそれ今のもうその通りですよ。もうそれを
いや、やっぱり書いた文章を読まないと、
そのまま読むんですか。
そう、もちろんもちろん。それが恥ずかしくていいじゃないですかね。なんか大人の。
はい、じゃあ読みましょうか。
読みましょう。
はい。地元のね、将棋大会27日に参加していきまして、まあ、6名のね、総当たり戦ということで、まあ、おそらくね、多分3年生ばかりの、チームに分かれての、戦いというふうに、聞いております。で、保護者はね、そばにおるとね、こうああしたらいいとかこうしたらいいとか言えないんで、もう端っこからちょっと見てたんですけ
ど、どこ読んで
る
んです
か。
その通り読んでますなんか、ね、
まあまあちょっとね黙っといてください。
まあ先生ちょっと厳しいですね。
宿題
ちょっと宿題もしてない面もあるチームもありますので、ちょっとその辺は
わかりました。
はい、
ま
あ、鈴さんもね控えてますんで、まあ、ほどほど
で、いやそんなゆっくりやってくれていいんですよ。
まあ、結果ね、先ほど申し上げましたようにね、まあ、5戦5勝ということで、よくね、頑張ってくれましたので、まあ、賞状をいただいたということでね、写真を見ながらね、絵を描いたんですけども、なかなかね、私、あんまり絵が上手じゃないので、まあ、この程度ということでね、これがね、テレビだったらね、ちょっとね、お見せできるんですけども、まあ、ラジオということでね、もうこれはもうまたね、私のフェイスブックなんかでね、改めて公表しようかな。ちょっと英語の皆さんが、
これものすごく期待させて、
これか
ちょっとハードル上がります。
ちょっと書き直さな
が日記の
絵を
ですね、
フェイスブックへ、
いや本当に
これね、ちょっとね書き直しないといけないですね。
違う人書かしたらダメですよ。これ見てますからね、我々。
いやーすごいな。まあ、
これフェイスブックに上がらなかったらもう断念したと。はい、ということでね、まあそんなことがありまして、
まあ子供さんのね、はい、なるほど、やっぱり、まあ、思い出に残るあれですね、うん、一コマですよね。でもね、
で元々はねこのね、まあ、夏休み将棋大会あるというのは分かってたので、まあそれにちなんでということでね、ちゃんと本を読んだんですよね。
あ
これがね、はい、で、この二郎起源、まあ、歴史ですよね。
それ僕の憲法と
似てる。
似通ってます
よ。読まんでもんですよ。
だからね、感想文書こうと思って難しかったんですよ。
そうでしょ。どうも我々大人の目線で書いてしまうから。
ちょっとね、そこは難しいなと思って、途中路線変更というかね。
なるほど。
まあ、ただね、ほんとね、ちょっと時間があるんでね、まあ、簡単に、まあ、歴史だけ言うとね、この将棋というのはね、もともと、まあ、日本でできたものではないということで、
最初はね、
インドらしいんですよ、元々の発祥は。どこ？インド。
あ、インドですか。そうですか。
これ本読んでね、このチャトランガというね、ゲームが元で、このチャトランガってどんなゲームって言われるとね、これまた説明できないんですけれども、もともとはそれインドが発祥。
あ、そうですか。それだけでもいい感想ですよ、もう。
へーっていう感じなんですけ
ど。いやいや、恐らくびっくりですわ。
で、そのインドでできたゲームが、まあ、まあ、日本ではね、将棋とか、まあ、中国でもね、まあ、中国ではこれ、象棋というふうに言うらしいんですけども、各地に、世界各地にね、広がっているということだそうです。
なるほど。
で、ヨーロッパの方はね、まあ、チェスはね、もう世界的にね、多分あると思うんで、日本でもね、チェスをされる方いらっしゃるかもしれないですけれども、
まあ、チェスね、うん、 麻雀とかもあれですけどね、うん、でもまあいろんな意
味で麻雀はちょっと違うじゃないですか毛が違うとか
中国かなとかねいろいろどっから入ってくるかそういう起源を
囲碁はどこでしたっけ
囲碁はどこでしょうね。まあ、そうなるとちょっと囲碁と違いありますね。
囲碁と将棋はちょっと違うと、
ね。違うね。いろんなそういうゲームのね、起源とか面白いですね。そうですまあ、将棋はインド。いい勉強になります
ね。で、そこから、まあ、あの説によってはね、なんか中国を経由して、まあ、いろいろ形を変えてきたという説と、まあ、東南アジアとかね、台湾を経由して、まあ、日本に伝わったという説があるらしくて、まあ、これもはっきりしない
。将棋は今話題です
か、ね、話題でしょ
う。これ、有望じゃないですか。
どうでしょう、ね、
賞をもらって。
で最近ね、まあ、子供だんだんだんだんね、強くなってきてるので、私もわかりますので、
はいはいはい、
もうこれね、
負けるかもしれませんね。
いやね、この前ね、まあ、飛車か角かはね、私ね、まあ、外して、ちょっとね、手加減してやるんですけど、ま
あ、
ちょっとね、この前、初めて負けましてね、だんだん強くなってるのかな、よくわかる。
まあまあ、でも、
いや、まだまだこれからです
ね。成長がね、
もっともっとね、強くなってもらいたいんですよね。
そういいですね、きっと。楽しみですね。
ちょっと相手にならないからとか言われたら、ちょっとし
っかりして。いや、まあ、そう
だね。お父さんの方もちょっと嫌いでいかんなあかんのちゃいますか。
お父さん大したことないと言われるから
いやいやいや、いや、でも、どんどん成長して、
ね、そうですね、
わかりますね。今、最年少で、ブイブイはしてる人を、ね、追いついて追い越してみたいなことになったら、
そんなことになれば嬉しいですね。
ね、ここで絵日記変えたっていうのがね、励みになって、
仕事は継がさなくてもいいんですか。
ああ、まあ、まだそれはそう考えればその時に、
まあ、選択肢がいろいろあるっていうことはいいことじゃないでしょうか。
すいません、ちゃちゃ入れました。
はい、
メールを、
メールも
いただいてるんですが、
ちょっとさっきメール行ってからスーさんの方行きましょうか、はいはい、ラジオネームコロンさんです。先生こんにちは。あ、こんにちは。第5週楽しみにしてました。はい、どうも。普段が不甲斐なくて申し訳ないけど、そういう話じゃない。夏休みの宿題、読書感想文は嫌いでしたね。皆さんは何が好きでしたか。好きなもんって言っても
今聞いてなかったと思います。
全然聞いてないなと思って。
今ギャラリーの方と思って。
もうね、道行く人見えるんですから、そういうのって手一生懸命振りすぎ。もう一回行きますよ。
はい、すいません。
夏休みの宿題、読書感想文は嫌いでしたね。
嫌いです。
皆さんは何が好きでしたかということで。
昆虫採取が好きでしたね。私、須藤さんは。よくあの庭に結構ね、あの虫が降りた庭でしたんで、田舎ですから、だからいろんな15種類ぐらいちょっと採取しましたね。
あ、はい、そうですか、はい、私はね結構絵を描いたりするのはね嫌いじゃなかったんですが、まあなんか人のね、こうね、この見てもらったり、人を描くのはあんまり上手じゃないみたいな、風景とか描いたりするのが好きでしたね。
そうですか。おじさん
の僕な、まあ、全部嫌いでしたけど休めないので、でもあれです、書道やってたので、
お
書き、その習字のやつでね、ちょっと賞もらったりとかして、うん、それは良かったですね。書道の宿題が得意でしたね。
夏もあったんか。
はい、
そうかそうか。
ですね、ラジオネームあさりちゃんからもいただきました。こんにちは。
ありがとうございます。
今日は皆さんお揃いなんですね。そうなんです。はい、夏休みの宿題、私は最後の最後までやらないタイプだったんで、いつもこれぐらいから泣きながらしてみました。やらないといけないことがなぜか普段しないのに、片付けとかしたくなる不思議ですよね。皆さん宿題先に終わらせてしまうタイプですか。
いや、はい、人間らしい、人間らしくもうギリギリです。
はい、
はい、
伊沢先生、
私結構ね頑張った方です。
ああ、性格違いますね。
私ね、ある程度やるんですが、最後までやれないタイプで、で追い込みだけ必死になりますねっていう。三者三様ということですね。
違いますね。
はい、またいただいてます。コロマルさんからいただきました。にぎやかな放送楽しく聞いています。ありがとうございます。先生方が図画工作される姿、すみません、あまり想像できないのですが、かっこ笑いということで。音楽や美術体育などの復興科の中ではどの科目が得意でしたか。得意な科目。須藤さん。
はい。体育
かなり過去の話なんで、時間がか
かったかな。はい、という感じ。
私はこう仕事からやっぱりですね、小学校の時で、まあ、算数、
あ、
なんかまあまあ早かったんですかね、得意でしたね。
私音楽、
あ、
歌が評価されました。はい、テストは70点ぐらいなんですけど、
だから感想が言いにくいですね。
歌は良かったんで。
70年前ですよ。
そうですね。はい、そういうのコメント言いにくいな。
あ、じゃあもうちょっとこういうね、いただいたところで、さあそのスーさんの宿題なんですが。
いや、もう宿題と言いますかね、もういつも宿題をしなかった人間でございまして、はい、今日も実はそんなにしないんです。
本当ですね。
だからそれでね、
プリントアウトして
本をね、読むより、はい、今ね、ちょっとデータを、私データ調べるの好きだったもんね。はい、で、まあ、仕事柄でデータをちょっと調べましたら、はい、今ね、全国の書店いうのが、2000年が21,654点あったんです。21,654点、
はいはい。2000年ですね。
2000年、はいはい、21,654点、うん。それが今何点やと思いますか ?10 年で。まあ、もう今17年。
半分ぐらい。半分ぐらいかなと。
そうですね、12,526って出ない。あの、面白い。
当てすぎ。二人とも。
17年で 40% 減したわけです。
40%。
でも、本当にこの減り方というのは、うん、で、それもそのすごい減り方なんですけど、やっぱり今、ね、あのネットとかいう話でありますが、うん、でね、都道府県の中で、全国の都道府県の中で、書店がないところが、の、うん、都道府県のベスト、うん、ベスト5を言いますとね、全国の自治体の中でないのが北海道が一番多いんですって、はい、で次長野、福島、沖縄、次奈良県が入ってます。奈良県が、
奈良県、
奈良県書店が少ないんですよ。
あ、そうですか。
で熊本って、
もともと大きい書店も少ない、
19の自治、あの、市町村でないらしいです。奈良でも、まあ、北海道は58 の、自治体でないんですけど、もう奈良でも19自治体がないと。で、全国で書店があのない、ないというのがない県が一つだけあるんですよ。自治体の、はい、全国の、はいはい、県の中の自治体の中で
全部ある、
全てに書店があるんですよ。それ何県と思います？
これは難しいですね。
東関東の方じゃないですか。
まあ、もう時間的な、
東京都、
香川県面積が狭い。まず一つ。それと、この前のあの、市町村大合併で、はい、市町村の数が3分の1になったんですわ。3分の1になったんですわ。だから広い範囲で合併になったから、書店がなんとか加わったという感じで、ゼロ件で。何もあの、読書が上、あの、好きだからということではないという感じですけど、ただやっぱりこれからどんどん読書を、というか、書店にというか数が減っていって、はい、で、今の傾向としては、大書店、うん、大きな書店がもう一極集中みたいな感じで作られていくというような世界がこれからも広がっていくかなと。だから、あの、やっぱり立ち読みとかね、できるような世界がとか、まあ、コミュニティの中の、うん、で地域、やっぱりね、ちょっとそういうところが行き場というんですか、そういうのも少なってくる寂しい思いをちょっと本を通じて感じました、はい、というのが読書感想文で。
読んでないしこれデータからもう突っ込んだあかん雰囲気。
それで絵日記でございますけど、自分 の、 あのこのナスのちょっとあの感想っていうか、絵日記にできないんですけど、一応この体験感想というのを一つ、いや、大きなことやったんですよ。実はあの7月1週ごとに4週続けまして、初めてレクチャーを受けたのがゴルフのレクチャーを4週受けて、初めて先生ついてあのやらせていただきましたら、今までやってたもうはっきり言いますから、根っこからあのもうボロクソに言われまして、何やってたの今まで、何やってたんやという感じ、何やってた、
そんな厳しい
ないですよ、ないですけど、こんなそんなことやったら飛ばなかった、そんな回しやったらそれはボールはまっすぐいかないですよとか、全てやっぱりあの、やっぱりプロに習うということの大事さを今回痛感して、そうしたらスコアが15スコアが上がりました、この夏。いや、それが
それはすごいけど、それ絵日記でしょ。
結論として、私は宿題は嫌いやったよ。いつも立たされてたという思い出が夏の思い出でございました。
昨日私もう手書きで書きまして、まあ、こういう狙いながら書いたんですけど、メールしてね、頑張ってやりましたから、皆さんよろしく、はい、一番反応遅かった。
昨日遅くまで飲ん
でたんです。失礼します、ということでございまして、
申し訳ございません。皆さんの感想までいただきましたか。
そうです、
ありがとうございます。
こんにちは、バンビコですということで、バンビコさんからどうもありがとうございます。夏休み宿題は親の宿題でしたと。
はいはい、それもありますね。
少し前までインターネットなどなかったので、1ヶ月間のお天気など調べようがありません。今は本当便利ですね。宿題とは言えなくなりました。
ね、
どうですね。テレビでね、ちょっと宿題について、夏休みの宿題について、あるキャスターが、
はいはい、
もういらないんじゃないかと。
ですよね。
うん、だ休み だから、そういう貴重な体験させたらっていうのを、それとは結構話題になってましたね。皆さんどう感じますでしょうか。
意識がね、だんだん変わってきますよね。教育意識も変わってきますしね。
反対の方は、この子供なんてそんな休ましたら何もしないという話。
それもあります
ね。で、そうじゃなくて、普段できないことをやって体休めて、普段できないことをやるのがいい。実践に任せるかどうか。さあ、皆さんどうですか。
まあ、これね、実践に任せるとね、はい、まあ、大概の子供怠けるんじゃないですか。
なるほどね。
そらね、ゲームとかあったらそっちに行きますよ、子供
は。はい。じゃあ、有意義な夏休みの宿題って何出したらいいですかね。 大体ドリルとか、まあまあ基礎学力のやつをやらしたりするんですが、はいはいはい、授業ないのにそんなんね、自習でやるっていうのはこれ苦痛かなと思うんですがね。でもスーッと最初の方にやるって言ってもですね、それで力つくんかとかあるんですが、どうしたらいいんでしょうね、これ。
も
う
私もね、夏休みね、長いんで6週間もあるんでね。
うん、6週間もありましたね。
それね、やっぱり何もしないというと、うん、多分覚えたこと忘れますから、忘れへんようにするためにはちょっとずつやるっていうのは大事なんじゃないかな。
なんかすごい正論言われて、なかなか僕
に、まあ、まあ今ね現職のやっぱりね、
現職のそうそうそう、
何人かいらっしゃいますもんね。それはもうね、
思いますね、
思いますよね。
ただね、本当にこうどっかキャンプ行ったりとかね、そういうね、普段できないことはできたら
ね、
やらせてあげたいなとは。
まあ私なんかはもう、あのスーさんはもうとにかく子供終わったんですね、まずは。
はいはい、
もう29と24で、はい、もうあのだから宿題というのも、はい、もうちょっと遠い、もう昔の話ですけど、ただ振り返ったらやっぱりもう年ね、終わり頃に親がだいぶさしてもらったなという、
あ、そう、あ
の作るやつのね、工作なんかはなんか親の作みたいな感じもあります
で、さえどうしてもね、ちょっと
だからやっぱり何かこういうちょっとこうあのドリル的なもんは継続させるというか、そういうのはいいかもわかりませんよね。
でも僕はね、まあ子供いませんのであれですけど、自分は全部やってましたよ。
でも、できのいい
わけ
で
しょ。できのいい人も。
自分やってる。親がやるなんて、も
う。ちょっと聞いてきましょうか、お父さんお母さんに。お兄さん。
親がやるなんて。
本当ですかみ
たいな。マジですか、
はい、で、いや、一緒に手伝ったというかね。
ああ、そういうのあるんですね。
そんな感じありましたね。そんな思い出はありました。まあ、出来の悪いのがうちのあれだったかもわかりませんけど、
もう泣きながらやらされたのは確かにあったんですけど、手伝ってはくれませんでした
ね。なんかね、いろんな体験はしてほしいですよね。
そう。ね、確かにね。
やっぱり、いろんなお友達、やっぱ友達とも遊んでもほしいし、
そうそう、
ね、やっぱり。
最近こうね、やっぱりなかなかこう、ね、僕ら子供の時でもね、よく勝手に遊びたりしましたけど、最近 ね、
そうですね、
遊ぶ機会減ってるじゃないですか、
ね、いや、あれね、例えば絵日記っていりますこれ。遊ぶんやったら遊んだらいいと思うんです。僕あれが嫌いなんですよね。なんか書くために行くみたいな、あんな無駄な時間をね、やるのがどうかなと思うん
です。だから結局だから、なんか作品の、ね、うん、毎日の作品みたいな感じの行動をという感じになっちゃうので、
はいはいはい、
競い合うというそんな意識あるかもしれませんからね。だから本当に今日一日の中で何か手伝うだとか、うん、お母さんこんなん作ってくれたとか、もちっちゃいことで本当に言ったらいいんですよね。
感心した
こと
ね。そうそうそう、
今ね、うちの子供の
宿題で一行言いました。
一行日記をやる、
そう、ね、
子供が
日常日記、
一行日記、
そんなも面白いです。日常日記、一行日記、
そう、それいいですね。もうね、教育会にこの先生ズカフェも突っ込んでいこうかな。いやいや、本当にね、役に立つことしないといけない。で、確かに課題なかったらいかんですよね。仕事でもスッと仕上げる人もおればなかなかできない。これはね、夏休み宿題で鍛えるっていうのは
そうですね、あり得るかもしれない。やっぱ集中力もある程度、短期間の集中力も何時かどこもありますからね。
で、遊ぶときは遊ぶ、そんな絵日記に残すためにね、気使って、あ、記憶残してじゃなくて、もう夢中になって遊んでもらうというのをやったらどうかと。
でも悪い見本を宿題せんかったという、はい、私がスーさんが、
いや、まだ8月まだあるんで、そうですか、フェイスブックで上げ
るかと思ったのに、いや、えらいとこを見せてしまいましたということでございました。
もうね、もうなんか昨日のメールのお
すすめ、ね、申し訳ません、もう、お兄さん憲法なんかの感想なんですから、もう
だいぶ書き直しましたが、
申し訳ございませんが、
気合入れすぎて、空回りしたっていう、
まあ、書店が少なくなっている時代でございますけども、はい、ま
あ、これも大きな話ですよね。ま、いす、はい、はい、ということで時間があと20秒となるということでございます。
やっぱり
カフェ来月もね、はい、続いていきますんで、はい、各種頑張っていきましょう。
はい、
ね、お相手、暑い夏ですけど気をつけて。
ですね、ちょっと早いでしょ。
あ、そうですね、
10秒あります
。そうですね。
ということでございます。はい、大西隆史と
伊豆田博史と
鈴さんこと須原光雄でございました。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。